サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。1ヶ月ぶりです。洋平さん、
どうも
お疲れ様です。
どうもこんにちは。
ちょうどですね、先月の収録が終わった直後ですけど、
はい、
僕たち1日違いの誕生日です。
そうですね。ね、
8月30日と31日で、
はい、
お互い一つずつ年を取りました。
あれ、安倍さん何歳になったんでしょ
う。言うんですか49歳になりました。
あ、じゃあもう、はい、最後の40代の1年間。
アラフィフですよね。
いいじゃないですか。ちなみにお誕生日はこう、お祝いをしたりとか、いろいろあったんですか？うん、
サプライズしてくれた。ケーキ買ってきてくれました。
あ、よかったですね、
うん。お父さんっていうのがね、そう。49歳だから4本の大きいろうそくついてました。はい。
そうですか、うん。おめでとうございます。
いやいや、とんでもないです。
はい。
ヨヘさんもだって年取ったじゃないですか。
そうですね。うん、私も44歳になりまして。
おめでとうございます。
いえいえ、ありがとうございました。
うんうんうん、
4っていうと、
はい、
こう、結構皆さん、こう、あまり縁起がいい数字じゃない、
うんね、
みたいなね。
うん、
いうふうに言う人いるじゃないですか。はい、実は、でも私にとっては実は4ってラッキーナンバー。
うんうん、お
う
お
う。だったりとかしてて、はい、まあ、ほら、学生時代、陸上競技やってたじゃないですか。はい、うん、で、そうすると、試合の時に必ず、ま、ゼッケンをつけて、うんうん、こう、試合に出るんですけれども、はい、そのゼッケンに4が入ってると、いい成績が出るとかですね。
ラッキー、まさにラッキーですね。
そうなんです。うん、で、あと、受験をした時に、
はい、
やっぱり受験番号に、
うん、
4があると、
はい、
いい結果が出るとかですね。
験担ぎナンバー
です。そうなんです。うん、実は、だから、私にとっては4番っていうのはラッキーナンバーですね。
しかもじゃあそのゾロ目ということでじゃあ。
そうなんです。ね、ですからね、ま、以前、うんうん、まあ、選挙に出た時に、
はい、
選挙ってほら、掲示板に番号が振ってあって、うん、
はい、
抽選で、
はい、
あなたは何番のところに貼ってくださいっていうのをこう決めてきますよね。で、それで4番になった時に、はい、
うん、
みんなドヨーンとしてる中、私だけが大喜びをしてて、
ラッキーナンバーだ。
ラッキーナンバー4番だっていうことで、まあ、大喜びをしてたなんていう、まあ、そんなこともありますけれども、まあ、そういう意味では、
うん、
まあ、この44歳、うん、まあ、何か、こう、自分自身が、こう、成長できたりとか、なんか、いろいろと仕事で成果を残したりとか、
うん、
まあ、なんかそんな、ワクワクするような、いいことがある一年であればいいな、なんていうことはね、すごく思いましたけどね。
そう、だんだんお子さんもね、また大きくなるしね、一年ね。
そうですね。
うんうん、
そういう意味では、
はい、
8月の26日が、うちの、はい、子供の誕生日だったんですけれども、うんうん、まあ、そういう意味では、うん、私の誕生日ではなくて、当然、子供の誕生日メインで、うんうん、ということではありましたけれども、はい、まあ、でもね、やっぱり、その、子供が生まれて1歳年を取るってのもまたなんかちょっと、うん、普段とは違うようななんかそんな感じもしましたね。
そうですね、思いますね。
そうですね。
うちなんか今受験生ですから、
はい、
どんどんあれですよ。14年経つとそうなりますよ。
そうですね。うん、でも受験をね、はい、ね、お子さんを抱える親っていうのも大変ですよね。
いや今本当大変だと思います。昔と違ってやっぱすごい本当に勉強しないとダメだからね。
うん、
いっぱい。でうちの子はほら野球一生懸命やってるんだけど。で、まあ、幸いなことに、こう、いわゆる野球の方で、こう、いろんな、こう、推薦みたいなの受けたくて、いろいろ動いてるんですけど、やっぱりね、やっぱり学校の成績ちゃんと見るんですよね、今はね。
うん。
うん、だから、その辺も、やっぱりバランスよく勉強して、スポーツもやらないと、ダメなんだなっていう時代ですね。
うん。うん、そうですね。
うん、
まあ、やっぱりその、勉強をすることによって、
はい、
いろんな知識だったりとか、
うん、
まあ、そういうものも身についたりとかしますしね。はい、
うん、
そういう意味では、
うん、
やっぱりその、なんて言うんですかね。
はい、
今ほら、スポーツも結構頭を使ってやる時代にもなってきてますし。
ね、うん、データとかね、
そうですね。
うん、
まあそういう意味では、ね、
はい、
安倍さんのお子さんもそうですけれども、
はい、うん、
まあ今受験一生懸命頑張ってやってるお子さんたちも、
うん、
にとってもなんか、いい年になってほしいですね。
うん、
まあいずれにしても、
はい、
なんとかですね、これからの1年も、
はい、
ぜひ安倍さんと一緒に楽しく元気にやっていきたいと思いますので、
ね、うん、
はい、ぜひよろしくお願いします。
早速なんですけど、
はい、
さん、先月ほら、内閣改造があって、
はい、
ヨヘさんのお仕事が少しこう変わっていくっていうお話を少し仕掛けたかなと思うんですけども、
はいはいはい、
それでほら、こう、最初と少し、なんかお仕事の内容が変わったのかなみたいな
ね、
感じだったんで、ぜひその辺のお話をすごく掘り下げて聞かせてもらいたいなと思うんですけど。
わかりました。うん、まあ、はい、おかげさまで、 まあ、先月の8月の頭に、はい、まあ、1年間勤めた内閣府の副大臣という仕事を、まあ、卒業をさせてもらって、うん、まあ、防災だったりとか、地方創生やってたんで、は
い、
まあ、なかなか大変だったんですけれども。
いろんなことがね、
もうですね。まあ、でもまあ、なんとか大化なく終わらせてもらいました。はい、
うん、
で、その後、うん、まあ、当然、一議員の立場に立って、はい、まあ、いろいろと、仕事をしているわけですけれども、はい、うん、今回はですね、国会対策副委員長という仕事と、はい、あと国会衆議院の方では、うん、議員運営委員会の理事という仕事をやることになって、はい、まあ、この二つが、はい、これから私のメインの仕事になってやっていくのかなというような状況です。で、まあ、わかりやすく言うと、国会対策委員会っていうのは、うん、まあ、要するに、様々な政党が、はい、うんうん、まあ、もちろんその国会で議論をしたりとか、はいはい、まあ、いろんな、その決め事をしていくわけだけれども、うんうん、まあ、それを、まあ、調整をしたりとかするのが、はい、まあ、国会対策委員会の仕事になるので、はい、まあ、そういう意味ではそういう一員として、はい、まあ、野党の皆さんとか、いろんな政党の皆さんと、はい、相談をしたりとかしながらですね、うんうん、まあ、いろいろやっていくと。はい、いうような形になります、うん。で、衆議院の方の議員運営委員会っていうのは、はい、まあ、要するにその国会周りのすべてのことを、まあ、ある意味決めていくような、はい、まあ、そういう仕事になって、うんうん、例えば、うん、本会議はいつやるのだとかね、はい、で、その本会議でどういう法律案をどういう日程で審議をしていくのかとか、はい、うん、まあ、そういうことを、うん、まあ一つ一つ、まあ決めていく、はいはい、まあそういうお仕事ということで、うんうん、なかなか大変です、
はい。どっちもあれですか、やっぱり与野党の議員さんとじゃあこう、折衝というか話し合う機会が増えちゃうわけ
ですか。そうですね、うん。で、まあ、当然ですね、はい、その民主的手続きにのっとって、うん、この国会運営っていうのも決まっているので、うん、例えば、うん、本会議をいつ開きますとかっていうのも、うん、その事前に議員運営委員会というその衆議院の中の正式な委員会の中で、はい、いろいろ議論をして、うん、で、その中で多数決を取って、うん、じゃあこの時間からその国会を開きましょうとか、うん、この法案を審議にしましょうとか、うん、で、それをどの委員会にやってもらいましょうとか、うん、まあそういう本当に、うん、なんていうのかな、いろんなことを、こう、決めていかなければいけない委員会なので、うん、はい、まあ逆に言うとですね、はい、実は、うん、今私の、日程を見てみると、いろんな役所からの説明のスケジュールっていうのがものすごい入ってるんですね。
うん、はい、
で、要するに、なんていうんですかな、うん、国会で、審議をされる予定の、はい、様々な法律案とかっていうものは、うん、やっぱり全部頭の中に、入れておかないと、じゃあどの法律案を優先してやっていこうかとか、で、どれぐらい問題が大きいのかとか、
はい、
で、それにかかる様々な、その、他の政党の反応がどうなのかとか、うん、まあ、そういうものもいろんなことを、情報を自分自身も頭の中に入れておいて、うん、で、実際に、じゃあこれはどういう形でその法案審議をやっていこうか、うん、まあ、そんなことをですね、
はい、
まあ、しっかりと考えていくっていかなければいけないので、実は、今はもうですね、
うん、
本当にいろんな、役所の方が、
はい、
うちの事務所にはいらっしゃってもらって、うん、まあ、こういう法律案の説明であったりとか、うん、まあ、様々な、その役所をめぐる、
はい、
様々なお話を聞かせてもらったりとか、うん、また同時にですね、当然ですね、その法律案だけの話ではなくて、
はい、
法律にはなってなくても、うん、その我が国の重要な課題に関しては、はい、当然国会を開いて、
うん、
まあ様々なことをやっていかなきゃいけないわけですよね。はいはい、実際に、
はい、
国会が閉会をしていたとしても、うん、例えば北朝鮮のミサイルや核実験の問題なんかがあって、はいはい、閉会中であっても、はい、委員会を開いて、はい、様々な審議をしてますし、
うん、
例えば防災なんかも、はい、実際に、閉会中ではあっても委員会を開いて、
やっぱり突発的に起きますもんね。
そうです、そうです。災害対策特別委員会とかを開いて、うん、まあ実際にその災害対応について、
はい、
まあ議員さんからいろいろな、国会として、 政府に対して質問なりをして、はい、いろんな意見を言っていく。まあ、こんなことは、国会が閉会しててもずっと継続してやっているわけで、で、そういうことも含めて、うん、まあ、様々なことを裏方でいろいろと調整をしたりとかしながら、国会を実はこう動かしていく、はい、まあ、そういう仕事をしなさいということなので、まあ、そういう意味では、本当に、大変重要な、ね、まあ、役割ということもあるので、まあ、とにかくですね、まあ、一生懸命やっていきたいと思います。本当は、はい、そもそもですね、副大臣が終わった後は、最初は副幹事長をやりなさいっていうふうに言われてたんです。で、まあ、今回、
はい、
まあ、小泉進次郎衆議院議員が、筆頭副幹事長っていうのになったとかっていうので、はい、若干こう注目されてますけれども、はい、まあ、僕ももうすでに過去2回副幹事長っていうのをやらせてもらいましたけれども、はい、またそれをやる予定になってたんですが、はい、残念ながら、長島忠義衆議院議員さん、新潟中越、そう、新潟中越地震が発生した時に、はい、山古志村の村長で、はいはい、全村避難を決断をした村長で、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ本当にですね、私も当選も同期ですし、非常にお世話になり仲良くしてた仲間なんですけれども、が急逝をされた関係で、はいはい、まあその方がやってた仕事を、まあ私が引き続いてやるという形になりました。まあでも、本当にやるからには、もう一生懸命頑張ってやりたいなと思っていて、で、やっぱり私はね、今の国会運営というものを見ていて、まあ課題大きく二つあるのかなと思ってるんです。はい、で、一つは、やっぱり、その国の課題というものをやっぱりしっかりと解決することができる国会をやっていかなきゃいけないっていうのは、まあこれは当たり前だけれども、まあ一つ気をつけて必ずやっていかなきゃいけないことだと思います。はい、で、二つ目は、やっぱりなんとかですね、その、この国会での議論っていうものをですね、やっぱりもっともっと、その、国民の皆さんに伝えていかなきゃいけないなっていうことはすごく思ってるんですね。で、例えばですね、もちろんその重要なものであったりとか、はい、国民的関心が高い事項っていうものは、当然まあマスメディアも注目してますから、
うん、まあ、ね、
いろんな形で、こう、
取り上げてくれるけどね。
取り上げられて皆さんもご覧になられると思うんですけれども、はい、でも実はですね、はい、そういうものの陰に隠れて、注目はされてないけれども、実はいろいろと影響がありますね、とか、はい、注目はされてないけれども、実はすごく大切ですね、とか、まあいろんなですね、はい、まあそういう議論が、行われてたりとかするんですよね。はい、で、やはりですね、その、民主主義っていうのは、国民が主権者であって、はい、国民が、選挙を通じて正しい投票行動をすることによって、日本の国の未来を決めていくっていうわけですよね。で、当然ですね、国民っていうのは民主主義において必ずですね、最大の主権者として、まあ正しい判断をしてくれるわけですけれども、ただやっぱりその前提となる条件は、きちんとですね、それはその与党とか野党とか、そういうのはもう全く関係なく、やっぱりその国会での議論っていうのがどういうふうにされているのかっていうのを、もっともっと、こう、国民の皆さんに発信をして、見てもらえるような形っていうのをなんとかできないものなのかなっていうことをすごく実は思ったりとかしています。まあ、どこまで何ができるのかっていうのは、まあこれからまたちょっと私なりにも勉強をしながら考えてみたいと思いますけれども、ぜひですね、まあ今回そういう、まあ、大変なお役目をいただいたので、まあこの国政の重要課題、国の重要課題っていうものを、まあしっかりと前に進めていくことができるような、まあそんな国会運営っていうものを私は自分の立場でやっていきたいと思いますし、またその国会での議論であったりとか、様々なですね、そういう動きっていうものを、まあ、より一層ですね、国民の皆さんにしっかりと見てもらえるような、はい。やっぱりそういうことをですね、やっぱりしっかり透明性を高めるっていうのかな。やっぱりそういうことを、なんとか、やっていきたいなっていうようなことを思っています。まあ、そういう意味では、なんていうのかな、皆さんから見てもらうのを待つんじゃなくて、こっちから積極的にいろんなことをこう、発信できるような。
そうですね。
まあそういう国会みたいなものも、私自身はぜひやっていきたいなと思っていますので、はい。またぜひ、注目をしていただきたいと思います。そうですね。はい。
あ、もう一つなんですけど、そういえば、はい、皆さんね、あの、ほら、僕たちあれなんですよ。あの、早朝ソフトボールっていうのをやってるんですけど、はい、小平市で、
はい。
まさに早朝でしたね。ソフトボールやってる最中に、あの、アラートが、あの、メールで。まあ、J アラートは東京は鳴らなかったんですけど、北朝鮮が弾道ミサイルを撃った時、ちょうど僕たち野球やってました。
はい。
ちょっとね、焦りますね、でもね、あれはね。
そうですね。まあ、私も、なんて言うんですかね、いろいろと地元の行事を回らせていただいて、まあ、いろんな方とお会いをしたりとか、まあ、お話をする機会なんかがありますけれども、はい、うんうん、やはり、
まあ、その話はね、
やっぱりそこに対するですね、やっぱり皆さん心配のお声っていうものを、はいはい、あの、本当に、まあ、たくさんいただくところでもありまして、はいはい、まあ、そういう意味では、うん、おそらくですね、あの、多くの皆さんが、はい、あの、これから日本はどうなっていくんだろうっていうことに対する、まあ、不安というか、はい、まあ、そういうものをですね、まあ、すごくお持ちなんだろうなと思います。はい、で、まあ、この問題、まあ、何としてでもですね、うん、まあ解決をしていかなきゃいけないですし、はい、まあ平和にですね、ぜひ何とかこれを問題をこう解決に導いて、はい、平和で豊かな日本、国際社会っていうものを、はい、まあ何としてでも作っていかなきゃいけないと思います。で、まあそのために、まあ日本の国ができることっていうのは、はい、実はまあかなり限られている部分があって、まあ、まずは、やっぱりその、なんて言うんですかね。まあ、日本の国っていうのは、はい、そもそものこの安全保障自体が、はい、やはりその、米軍の力というものをセットにして、まあ、抑止力というものが、まあ、成り立っているので、まあ、そういう意味では、やはり、日米の関係っていうものをしっかりと、まあ、これからも緊密なものにしていくっていうことが、まあ、すごく大切なことにもなっていくと思いますし、まあ、中国、ロシア、韓国もそうですけれども、やはりその世界の国々にも、ぜひ何とか協力をしてもらって、まあ、こういうですね、エスカレートするような流れというものをですね、まあ、止めてもらうような、まあ、そういう取り組みっていうものも、まあ、しっかりとしていかなければいけないと思いますし、また同時にですね、やはりその、いざという時に対してですね、まあ日本の国としてしっかりと、まあそれに対する備えというものをやっていくことによって、何があっても、日本の国は、まあ大丈夫という形を作ることによってですね、逆に、まあそうしたミサイルだったりとかっていうものに開発することが、無意味なのだという状況を作らせるっていうことも、まあすごく、作ることもですね、すごく大切だと思います。まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、我々としては、しっかりとですね、こういうものに対する取り組みというものを、まあ、進めていかなければいけないと思いますし、で、それはですね、やはりあくまでも我々は、その平和な社会、安定した国際社会っていうものを作っていくっていうですね、やっぱりそのことをしっかりと念頭に置きながら、まあ、こういう一つ一つの取り組みをやっていくっていうことが、まあ、ものすごく大切なことなんだろうと思います。まあ、なかなかですね、まあ、こればっかりは、その、相手がある話でもありますし、また同時にですね、日本の国だけで解決ができる、そういう問題でもなくて、まあ、多くの国際社会の力も借りなければ、まあ、とても解決することが難しいという、そういう問題でもあるので、まあ、そういう意味でですね、まあ、日本の国としても非常にですね、難しい対応が迫られるわけですけれども、まあ、しかしながらですね、その基本線っていうのかな。まあそういうところだけはですね、しっかりと我が国として、持ってやっていくっていうことが大変重要な事柄だと思います。まあいずれにしてもですね、早くですね、まあこうした武力によってですね、物事を解決をしたりとかっていうようなですね、ことがですね、馬鹿らしいことだっていうことを、やっぱりちゃんと分かってもらって、
そうですね、
そうしたですね、手段によらないで、しっかりとですね、様々な問題が解決できるような、まあそういうですね、国際社会や、を作っていかなきゃいけないなっていうことを大変強く感じてますので、まあただそれは言ってるだけじゃなくて、
ね、
やっぱりきちんとそれがお実現をするための、まあ具体的な、方策っていうものをしっかりと、積み上げていかなければいけないですから、まあそこのところをですね、まあ日本の国としては、
そうですね、
はい、 しっかりとですね。
そう、備えながらだよね。
そうですね。でも一方でですね、はい、熱くなりすぎずに、まあ、冷静にですね、はい、まあ、しっかりとやっていくっていうことがすごく大切なことだと思います。
そういえばですね、ヨフェさん、はい、僕もほら、Facebook やってるし、はい、よくヨフェさんの Facebook も拝見させてもらってるんですけど、
はい、
結構このラジオでは話してなかったんだけど、いろいろこうね、地域のお話がいっぱいあるじゃないですか、いろんな人と関わってたりして。
そうですね。
じゃあ、2、3聞かせてもらえたらいいなと思うんですけど、
はい、
うん、
おかげさまでですね、はい、本当に地元でも、はい、嬉しい話がいくつかあったりなんかしてですね、はいはいはい、このところ、うん、
はい、
まあそういう意味ではですね、まあ非常に、なんていうんですかね、はい、まあ、皆さんにも報告しておくといいなと思うんですけれども、うん、一つはですね、実はやっぱりその防災に対する取り組みってそれぞれの地域が一生懸命頑張ってやってるじゃないですか。うんうん、はい、で、まあそういう取り組みをいろいろと、うん、国としても、はい、審査というかね、をしてですね、
はい、
その1年に1回、
あるんだ、
それぞれこう表彰をするような、まあ仕組みっていうのがあったりするんですけども。私も
分断庁時代は地域のそういう呼ばれて防災訓練とかやりましたよ。
あ、本当ですか、うんうんうん、そうですよね。
地元の。
やってますよね。
自治会ごとでやったりするんですよね。
そう、ね、やってるじゃないですか。うん、はい。で、その中で、私の選挙区の中の、はい、まあ、地元でもある、その国分寺市の高木町っていうところが、やってる取り組みっていうのが、
はい、
まあ、非常に高い評価をされて、
すごい。
まあ、今回総理大臣表彰を受けたということでですね。それもまたすごいですね。そうなんですよ、はい。すごいことなんですよ。
うんうん、
で、実はそんな、こともあって、はい、
うん、
仙台でやった防災の、はい、国連の会議の時なんかも、有料事例として、実は発表をしたりとか、まあ、いろんなこともやっててですね、はい、いろいろとその取り組みが全国でもこう注目をされて、実はそのいろんな全国の地域から、その行政視察みたいな感じでですね、
はいはいはい、
実際にいろんな方がいらっしゃって、
注目されてるんですね。
そう、注目をされたりとかっていうのがあったりするんですけれども、実はその高木町というところが、はい、まあ、総理大臣表彰を受けたということで、まあそういう意味ではすごく良かったなと思いますよね。
自助、共助、公助か。そうですね。中でね、
うん。で、なんか具体的にはですね、うん、自治会として、
はい、
まあ様々な取り組みを進めながら、うん、まあその中の一つのポイントとして、
はい、
やっぱり過去の地震で、よく、ほら、ブロック塀があったり、
それ
が倒壊したりとかっていうのがあったりしたので、実はその、自治会が、行政とかと一緒になって、はい、できる限りそういう倒壊をしないような塀に変えていきましょうとか、あと生き垣とかを増やしていくことによって、はい、なんていうのかな、まあ、緑も多いし、まあ、そういう災害の時にも強い街づくりをしていきましょう、なんていうことをですね、一生懸命やっていたりとか、
実践していったわけですね、
そうなんです、そうなんです、とかですね、まあ、他にもですね、やっぱりそういう様々な災害に対する取り組みをやろうとすると、はい、まあ、当然、お金がかかるじゃないですか。まあ、ですから、実はその自治会の防災関係の皆さんで、はい、資源ゴミの回収をして、
うんうん、
で、それで集まったお金を少しずつこう積み立てていって、はい、それで、実際にその災害に対する取り組みをしていくとか、
うん、
まあ、そういう全体としての取り組みっていうのが、うん、評価をされてですね、はい、まあ、今回総理大臣表彰を受けたということで、うん、まあ、そういう意味では、本当に良かったなと思いますし、うん、また同時にですね、
うん、
やっぱりその地元での取り組みっていうものが、はい、まあそうやって、
うん、
多くの人に評価をしていただいて、うんうん、まあ表彰をいただくことができたっていうのは、
うんうんうん、
本当にありがたいというか良かったなと思いますね。
広がっていくといいですね、それが
もそうですね。
うん、
まあやっぱりですね、
うん、
自助、共助、公助、
はい、
いろいろ、言われるわけですけれども、はい、やっぱりその一番身近なところでできるその自治会とかの、その災害対応の取り組みっていうのは、実はやろうと思えば、かなりお手軽にできちゃう部分っていうのもあるわけですよね。例えばですね、あるところでは、その、黄色いハンカチを、その自治会の中にいる皆さんにお配りをしてたりするんですよね。で、例えば災害が発生をした時に、あなたのお家の、全員の安全が確認できたら、
うん、
見えるところの軒先とかに、
うん、
その黄色い、そう、ハンカチを言わしといてくださいっていうことをやってる自治会もあるんですね。
うん、
で、そうすると、うん、 あ、ここの家はもう安全確認ができてるから、じゃあ次のところに確認しに行こうとか、うんうんはい、そういうことが、うん、なかなか個人情報を知られたくないとか、まあ、いろんなこともあって、難しいですけれども、はい、まあ、自分たちのところが大丈夫だったら、その黄色いハンカチを見えるところに結んどいてくれればいいよっていうのであれば、まあ、そんなにその、
ハードルが高くないね。そうですよね。たやすいですよね。
なので、まあ実はそういうことをやってたりとかっていう自治体もあったりとかするので、自治体というかまあ自治会ですね。やってたりとかするので、まあぜひそういうですね、それぞれの地域でやってるいい取り組みっていうものを、やっぱり多くの人に知ってもらって、あ、自分たちの町、
そうですね。
自分たちの地域ではこんなことができるなっていうことをやってもらうといいのかなっていうの
は。良いことはどんどん真似すればいいんですね。
そうですね。う
ん、
と思いますね。あと他にもですね、まあ、私の知り合いの方が、
はい、
叙勲を受けて、
はいはい、
まあ今回表彰されたりとかっていうようなこともあってですね。
おめでたいですね。
そうですね。まあそういう意味では良かったというかですね、私も本当に嬉しく、そういう会にも参加をさせていただいたんですけれども、まあ、やっぱりですね、その、町とか地域を良くするために、まあ、一生懸命汗をかいてらっしゃる方たち、たくさんいらっしゃるじゃないですか。でも実は、そういう方たちがなかなか見えない。例えば、消防団もそうだと思うんです。消防団も、存在を知っている人は、やっぱりたくさんいらっしゃいますけれども、でも一方で、消防団と常備消防の違いを、やっぱり理解をしてない人っていうのも、
たくさんいます。
たくさんいらっしゃると思うんですね。
僕も現場でいっぱいそういう経験しましたもん。
そうですよね。消防団じゃなくて、はい、あなたは消防署の方ですかなんていうふうに、まあ当然ね。
そういうふうに対応されちゃうことありましたもんね。
ありますよね。ですからやっぱりそういうこともそうだと思いますし、はい、例えばですね、民生委員さんとか、保護士さんとか、はい、やっぱりそういう方たちが、実は、一生懸命頑張って、この国を支えているっていうことを、まあ、地域社会を支えているっていうことを、まあ、同時に、やっぱり今回、より多くの方に知っていただきたいなっていうことを、実は私なりにはすごく感じたりとかしたんですね。例えばですね、その、民生委員さんなんていう方は、
はい、
やっぱりその地域の、その、例えば、一人暮らしをされているお年寄りとか、まあいろんなお困りの方たちのところを一生懸命回って、まあそのお手伝いを、手助けをしてるわけじゃないですか。で、例えば保護司の方であれば、はい、その犯罪の抑止はもちろんですけれども、その犯罪に手を染めてしまった方、また非行に走ってしまった子供たち、まあそういう方たちがまた社会に復帰できるようなお手伝いを一生懸命していらっしゃる方たちがいるわけですよね。ところが、実は消防団もそうだし、保護士もそうだし、民生委員もそうですけれども、まあ基本的には善意の上に成り立って、
まあ
そういう仕組みっていうものが出来上がっているわけでしょ。で、そういう意味からすると、やっぱりですね、今の日本の社会は、そういう人たちの努力によって成り立っているっていうことを、やはりですね、もっともっと多くの方に知ってもらうっていうことも大変重要だなぁなんていうこともですね、本当に改めて感じたりしました。実は、私たちの皆さんの身の回りにもですね、そんなことをやってらっしゃる方たちがいらっしゃるので、注目してもらいたいと思います。はい、
ね、元陸上選手である陽平さんですが、ついに日本人も 100m10秒の壁を越えました。
いや本当にびっくりしたんですけれども、まあ、日本人も世界と戦えるということで、はい、頑張りましょう。
はい、あいにくの曇りでしたが、八王子の知性記念ではブルーインパルスが飛んだみたいです。来月も陽平さんの話をたくさん聞かせてもらいたいと思います。聞いてください。
笑顔発信中 FM 西東。